東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
7月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよ7月に入ってパリオリンピック近づいてきたな、なんて、開幕まで1ヶ月を切ったところですね。我が家、夫の仕事の関係でちょっとやっぱりパリに今回行くんですが、フェンシングがですね、なんとグランパレというパリの中心にある1900年のパリ万博の時にできたガラスをあしらった印象的な建物の中でやるっていうのがちょっと実は話題になってまして、そのフェンシングで今回も日本チームが躍進するのをちょっと期待しながら、応援するのを楽しみにしています。パリオリンピック、夏は盛り上がりそうですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、旭化成株式会社取締役副社長執行役員研究開発 DX 統括の久瀬和志さんをお迎えします。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、総合化学メーカー旭化成株式会社取締役副社長執行役員の久瀬和志さんをお迎えします。久瀬和志、1987年に日本 IBM 入社、東京基礎研究所にてプログラミング言語やソフトウェアエンジニアリングの研究領域をリード。2005年に執行役員に就任。システム開発研究所長、サービスイノベーション研究所長、未来価値創造事業部長などを歴任し、2017年より最高技術責任者、CTO。2020年7月に旭化成に入社。2024年4月より取締役副社長執行役員に就任。研究開発 DX を統括する。久瀬さん、もともと IBM のご出身ということで、久瀬さんとね、今日お会いした時にもその話になったんですが、本当にこの番組 DX 領域の統括されてるゲストをお招きすることが多いんですが、IBM 出身の方って本当にね、
多いですね。
多くいらっしゃって、久瀬さんとしてもご自身、周りとこう、横のつながりも多いなんておっしゃってましたが、やっぱり IBM、同じところ出身の方も多くいらっしゃるんですか？
いや、そうですね。
本当にIBM は、ご存知のように、アメリカの会社で、かなりですね、いる時も、ある意味、その、コーポレート、本国の方から厳しいプレッシャーの中ですね。私はどっちか研究開発の方だったんですけど、そんな中でも、かなり全体のコーポレート中心の戦略があり、ビジョンがあり、あとは自由に動けるんですけどね、やっぱり目標ですとか、事業に対するコミットメントですとか、リスクを取るとか、まあそういったところはかなり厳しかったですね。IBM、はい。
弾力がついたんです
ね。そうですね。
はい、何年勤めていらっしゃったってことです
か？IBM に33年間いました。はい。
その33年のそのデジタル領域の変遷って目まぐるしいものがあったと思いますが、スピード感で求められることも多分翌年になったら全く変わっていて、新しい技術がこの国から出た、あの国から出た、開発合戦の33年間だったんですか？
そうなんです。おっしゃる通りです。そういう意味で2011年ですかね、AI のワトソンっていうのが出た時も、あの時も製品化は世界中のチームが一緒になって製品化って進めてたんですね。もちろん東京のチームも頑張ってましたし、あとシンクパッドっていうノートブックですね、はいはい、あれは日本初で大和研究所って我々のとこで作って、あれも画期的な製品だと思いますね。
久瀬さんからご覧になって、今の日本人とか日本の会社のものづくりの強みってどのあたりにありますか？
まあ、そういう意味で IBM も今もハードウェアの開発、それから半導体の研究開発をやっておるんですけど、うん、やっぱりあの日本、それから旭化成に来て組み立て系と違って、この材料ですとかね、ガラスですとか鉄もそうなんですけど、うん、なかなかこうプロセス系っていうんですかね、うん、すごくその現場でのすり合わせによって本当になかなかこう普通は作れないぞっていうようなものを製造しちゃう現場の力ってすごくあるなと思っています。それから実際に製造が始まっても途中やっぱり不具合が起こったりっていうのが組み立て系と違ってですね、かなり起こりやすいし、その原因も分かりにくい。それを先週もお話しましたように、デジタルは使わずに現場力で解決してきたということで、いや本当にあのものづくりの強みはすごくあるなと思ってるんですよね。
それを今日本が生かしきれてる分野ももちろんあると思うんですけど、諸外国がもっとうまくそれをこうなんて言うんだろう、アピールできたり表現できたりっていう、あの強みが多分あるじゃないですか。
そうですね。
そこってどうしていくと日本ってもっとなんかこう日本の国力というか、日本っていいよねっていうことにつながっていくんです
ね。そうですね。そこのポイントすごく重要でして、先週も私入ってから旭化成ってこんなにデジタル DX ってやってるんだって気がついたように、はい、うん、なかなか旭化成自体はですね、本当に風通しが良くて、条件関係も風通しが良くてですね、自由活発で、社長もさん付けで呼ぶんですね。 IBM もそうなんですけどね、はい、そういう意味でいいんですけど、やっぱり事業部の壁は少しあったりして、情報をなかなか出さない、データを出さない、うん、でそこさらに企業の壁ってもっと高くなってしまっていて、はい、そうこはもったいないなと思ってましてですね、うん、日本のそのものづくりの強み、特に製造系生産系の強みってあるんですけど、やっぱりこう自社のためにこう頑張って技術を現場で磨いて、うん、自分たちのために隠しておいて使うんだっていうところまだあると思うんですね、
はい、
でも隣の会社同業を見てもやっぱり同じところで苦労している。そしたら2つの会社3つの会社が持ち寄ったら、うん、もっとすごいことができると思ってまして、はい、そこがですね、本当にこの日本の製造業がまた世界の中で世界をリードする一つのきっかけになればなと思ってます。先週お話したマテリアルズインフォマティクス、
はい、
これも我々進んでやっておるんですけど、いろんな素材メーカーさん、例えば日本ですと三菱ケミカルさん、三井化学さん、住友化学さん、トレさん、同じようにマテリアルズインフォマティクスやられてるんですけどね、全部自前でデータを用意して始めるんですけど、
はい、
共通のところがありまして、そこはね、そんな一社ずつやってたらすごく時間ももったいないし、そこはもうみんな一緒に作って、
はい、
自分に得意な競争力のあるところだけは別々にやるって、それぐらいの組み方ができないと、うん、なかなかですね、日本の本当のものづくりの良さが出ないかな、うんうん、強みがですね、もっともっと活用できないかなと思ってます。
いつかそういう展開になっていくと、うん、なんかもっとね、日本のいい部分が世界に知ってもらえたりするのかなって、ね、はい、思います。小瀬さんにぜひ伺ってみたかったのが、旭化成が求める、
うん、
また日本とか、はい、これからの時代が求めるデジタル人材ってどんな人なのかっていうのをぜひ伺ってもよろしいですか。
我々大きくですね、2つのパターンを考えてまして、全従業員対象に全員がそのデジタル人材になるんだ、それはデジタル活用人材って呼んでまして、デジタルを道具立てとして、自分これ困ったな、ちょっとどうしよう、好きな時に結構自由に使いこなせる、そういう活用の人と、それからもう一つはデジタルプロ人材、プロフェッショナル人材ですね。これは今年度末まで2500人を目標にしてまして、我々のデジタル競争部が大きくなるんではなくて、現場側、事業の現場、工場の現場で、そういうプロ人材がですね、デジタルを基盤にして、その自分たちの職場の変革、事業の変革、ビジネスの変革、そこをリードしてもらうような人材ということで考えております。そうするとその本当にさっきの AI とか、それから IoT、 いろんなまあデジタルの技術にすごく尖った人、それはある程度いるんですけど、
はい、
プロ人材っていうのはそれよりは現場を変革していくリーダーということで、うん、例えばビジネスのデザイナーであったり、そのいろんな人を巻き込む力であったり、コミュニケーション力であったり、リーダーシップであったり、うん、
はい、
そういった人材が、うん、やっぱり DX の X 変革を現場現場でですね、
はい、
進めていっていただければなということで、そういう人材育成、なかなか難しいんですけどね、ここ
で、ね、そうですよね、それってそのデジタルの例えば大学とかバックボーンがある方っていうよりも、普通にプロパーで入社されて その方々を育てていかないと2500人ってならないんですもんね。
ならないんです、はい、そうなんです、
うん、
私も多彩合戦に入った時いろいろ質問を受けた時に、はい、デジタルが強い人にその旭化成の業務を習ってもらってやるのと、もともと業務を詳しい人がデジタルの力をつけるのどっちがいいですかって、はい、私いつも後者って強く言ってるんですけどね、はい、現場での経験値ですとかノウハウスキルなかなかすぐにはそうだ。だけど道具立てのデジタルって結構それどんな人でも身につくと思うんですよね。
そういうものですか、うん、じゃあもうとにかく仕事に意欲があって、うん、もうその気概があって、うん、向き合っていらっしゃる方で、うん、後天的にデジタルをつけるっていうのでいいんですね。
そ
う
そ
う
そ
う、ね、
そっちの方が絶対早く変革します、強くなると思って、
うん、そうなんですね、うん。デジタル競争ラボココカフェっていうのを作ったというリリースを見たんですが、うん、これってどういうものなんですか？
これ2021年の1月ですね。競争本部っていうのが4月なんで、それよりも先にオープンしたんですけども、はい、先週も笹川さんおっしゃっておりましたように多様性ってすごく重要 で社内の中の多様性先週お話したんですけど、やっぱり社外の人も交えてですね、うん、多様な経験そのスキルを持った人たちが集まってで価値を創造する空間っていう形で位置づけてますので、いろんな企業の人が来ていただいてワークショップをしたり、あと大学の方も来ていただいたり、そういうような形で使うことを目的としています。あとはデータ競争本部のメンバーのですね、約半分以上がそこのここカフェにおりまして、完全にですね自由で席は決まってませんで、はい、好きなところに座ってやるんですけども、で私なんかも席も部屋もなくて朝来て日当たりのいいとこ早い者勝ちで座るんですね会議室もほとんどないんです。オープンな場所で会議をするようになってましてですね、はい、この隣のチームがどういうことを議論しているんだろうって、うん、別のチームが横通ったり逆にこうじっと立ち止まって聞けるんですね。
あえて、
聞くだけじゃなくて口も挟めるそういう形のコンセプトで、ここはタスクチーム若手中心に約1年かかってですね、ここカフェっていうネーミングもそうですし、はい、コンセプト、執務室は集中するエリアと今お話しましたようにこう議論ができる、それからもう少し作業もできる、うんうん、なんかそのハードウェア部品も組み合わせて作る、なんかそんな形でですねエリア分けがされてます、
しかもフラット行ったらクセさんいるかもしれなくて、うんね、相談もできたりするかもしれない。
そうですね、ぜひ笹川さん
お越しください。伺ってすごい見るからに本当に素敵なところで風通しが良さそうで、
ので椅子とか机も何十種類もあってですね、わざと確率的なものは置かずに作ってまして、で特に入り口のところに、マルチパーパスっていうオープンなスペースで海に近いんで港をイメージした内装になってるんですけどね、はい、そこは本当に自由に議論ができて美味しいコーヒーが飲めて、うん、夕方6時になるとここバーってアルコールワインとか飲めるようになるんですね。
またビール飲みながらね仕事の会話すると
そうなんですよね、
本当にチームビルディングというかチームの中も深まりそうですし、うん、いいことづくめな取り組みですね、うんうん、いやでも本当に2週にわたり旭化成の DX 推進のことを伺ってきたんですが、今ってその4つにフェーズ分けるってお話がありましたけど、それも含めて久世さんの中で完全デジタル化デジタルノーマルっていうところで言うと達成率って何パーセントくらいの感じなんですか？
24年ちょうどデジタルノーマルに入ったんですね、まあ、まだまだこれからっていうのもあるんですけど、これって我々の評価っていうより現場で皆さん頑張っていただいてる人たちの点数だと思うんですよね、うん、ということで80点ぐらいかなっていうふうに思います。かなり皆さん頑張っていただいて、先週もお話した全社向けの教育システム、うんうん、DX オープンバッジっていうのこれ2021年の4月に始めたんですけどね、はい、自己研鑽型でレベルが1から5まであって3までは全員取ってねっていうことで、カリキュラムも教材も自分たちで頑張って作ったんですけども、絶対これ全員取ってほしいんですけども、業務命令ではなくて、はい、自己研鑽のプログラムで、うんうん、自分がやる気になって取らないと身につかないと思うんですよね、はいはい、ので最初の頃ですね、当時の社長が久世さんこれどの部門が取ってて取らないんだ、数出してくれっていうのがあって、これ絶対出さないようにして社長に出すとやっぱりそこの本部長ですとか事業会社社長が自分のとこ少ないなと思ったら下にプレッシャーかけちゃいますよね、うん、
はい、
ので、それはね、絶対しないようにして、それで今、そのレベル1は2万6000人取っていただいてます。
それは久世さんの想像よりも多かったですか？
そうですね。人、データ、組織風土の組織風土を変えていくきっかけになればいいなと思ってましたんで、まあ最初の想定よりは早いなっていう感じがしますですよね。まあ、そういう意味で80点ってそれだけではないんですけどね。はい。
でも本当にあの IBM に長らく30年以上いらっしゃって、そして旭化成に転職されて、今副社長執行役員ということで勤められていらっしゃいますが、久世さんご自身としても今の職場にいらっしゃるのってある意味チャレンジでもあったんじゃないかななんて思うんですが、ご自身の今後の挑戦っていう意味で何か思い浮かぶものありますか？
ずっと先週今週にわたってキーワードしてやっぱり多様性ですとか、境界を越えてつながる共に創造する競争ですよね。そこのレベルをもっともっと社内でも企業の壁も越えて作っていきたいなと思ってまして、マテリアルインフォーマティクスで同業で壁を越えてっていうのもあるんですけど、サプライチェーン上、先週も話した合成ゴムがあって、タイヤメーカーさんがあって、その先に自動車メーカーさんがあって、それぞれ同じようなことやってるんですけど、全部一緒になって組んで、はい、新しいコンセプトの車を、その車のタイヤの材料、一気にやってその早いですよね。そこの連携みたいなところもですね、まだまだ日本、多分そこが不得意で、同業でもなかなか本気で組めないなとか、特にそのサプライチェーン上の上下関係みたいなの結構あってですね、でもこうデジタルの業界っていうのはデジタルのメンバーからするとあまりその事業と離れてましてですね、たまたま先々月ですかね、私の隣にブジリソンさんのチーフデジタルオフィサー、その隣に三菱自動車さんのチーフデジタル、たまたまなんですけど
揃ったっていう感じですね、
たまたまなんですけど、はい、いやそこで今みたいなお話させていただいて、いやいや我々先組んでレター一緒に出しちゃってやっちゃった方が早いよねっていうことで、そんなこともやろうとしてます。まあ日本としてはその本当に本気で腹割って一緒にデータ出し合ってデジタル化進めていくっていうことができていくとですね、本当に強くなるんですけど、大きなチャレンジだと思ってます。
そうですよね。で特にデジタル人材って今本当に需要があって、なんかいい意味でも悪い意味でも取り合いっていうイメージもある中で、しかも人口が減ってくのは確定で、なんかそんな中そういった横のつながりを大手さんから始めていくと、もしかしたら本当にあの世界が結構変わっていくかもしれないですよね。ちょっと最後に伺っていいですか？
はい。
本当にあの、旭化成の中でもデジタル化が進んで、社員さんたちの働き方とか生活も徐々に変わっているのかななんて思うんですが、久世さんからご覧になって、変わっていく、こう、未来の働き方、そして未来の風景、ちょっと抽象的な質問なんですが、頭の中にあるものをぜひご共有いただけますか？
あ、そうですね。未来ってどれぐらい先の未来かで、また、風景が変わってくるかと思うんですけども、はい、今、旭化成のデジタルノーマルで、まずデジタルノーマルだいぶ変わってきたなと思うのは、通常そのデジタルは使う人作る人っていうのが別だったのが、今旭化成の中ではどんどん一体化しており、例えば工場の経理の方が工場の経理で今までこういうグラフで見てたので自分はもっと違う見方したいよねっていうと、自分でですね、もともとその IT デジタルの専門家ではない方々が自分の見やすいような形のツールを作っちゃう、そういうのが進んでるんです。そういう方々が500人600人って増えてきてまして、自ら変えていく、まあそういうふうにデジタル当たり前ノーマルで、本当の未来はまだまだ我々の周りにデジタルの端末って結構ありますよね。今 PC もあったり、それからスマホもあったりタブレットもある、そういったものが全然なくなるっていうのは時代が来るはずだと思ってまして、
はい、
でどうするんだってなりますよね。
どうなるんでしょう。
LINE もできなくなる、
ええ、
改札にも入れない、こう美味しいお店も探せない、こう人だけしかいないきっとね、そういう時代が来るなと思ってまして、
それは何かハードウェアを持たなくてもその機能が使えちゃうっていうことですか？
はい、IBM でもやってましたし他でもやってるんですけどね、バイオストレージって言って、
はい、
体の中自体にデータを、
はい、広角機動体のイメージだ。
そんな感じですよね、はい、できるようになってますし、それから接触した時にデータを受け渡す、握手した時に、
はい、
そういうようなこともだいぶ昔からやってます
ね。名刺交換なくなるのか
ということですよね、はい、だからもう本当にデジタル IT を意識しないようにどんどんなってきて、
はい、
だけど裏ではそれを支える技術ってかなり進んでくるんだと思うんですね、両極端に、 我々そういうのを意識しない。だけども本当のそれ支える、今でいうと生成 AI ですけど、それから次量子コンピューター来ますですよね、そこがどんどんどんどん進んでくるように思ってますですね。
生成 AI とか AI の開発が本当にこの数年でデジタル界においては爆発的な革命でしたけど、
そうですね、
その次の爆発的な革命がまたやってくる時の
と思います。私密かに今のコンピューターは数学をベースにしたビット01でやっていて、量子コンピューターは物理現象なんですね、はい、ケミカルコンピューターってできないかなと思って。
ケミカルコ、ちょっと今難しくて私ごめんなさい、ちょっと半分もついていけてない。
化学反応が計算になるってやつなんですけどね、はいはい、なんか問題解きたい時、はい、この水とこの水に問題を入れておいて、はい、混ぜるだけで解いてくれる。
なんかすごいのは分かりますが、ちょっと想像できない。
そうですよね。で、そのためにはこの水そのものにデータを入れ込んだり、そういう機能が必要になってくるんですよね、はい、そういうこともできてくるようになってくると思います。
だからなんかパソコンで何か作業するとかいう概念じゃないもの、う
ん、ないんです、ちょっと思ったら通信ができるだとか頭で、はい、もうそういうの少しずつ出てきてるかと思うんですよね。
そうですか、じゃあさっきの久世さんのこういう未来が来るかもっていうお話は意外と遠くない、
うん、うん、グラスとかつけないんですよ。
あ、私生きてる間に見られます
か、ね、うん、笹川さんだと全然大丈夫です。
久世さんも長生きしてください、よろしくね、はい、一緒に見たい。
そうですね、
いやー本当にデジタルのお話をされている時の久世さんの楽しそうな表情がとても印象的な2週でございました。またお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は先週に引き続き旭化成株式会社取締役副社長執行役員の久世和志さんをお迎えしました。最後に久世さんの挑戦はって伺った時におっしゃっていた、その会社と会社の横のつながりを深くしていくというお話、取り組みにつなげていくというお話がすごく久世さんならではの視点というか、今後本当にそういったチャレンジを進めていかれるのだろうというふうに感銘を受けました。デジタルホルンフューチャーピクス、また来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。